はい、DW ニコルズです。 DW ニコルズの渡辺大輔です。
ベースの千葉まなみです。
ギターの鈴木健太です。
ドラムの岡田梨沙です。
もういいんじゃない、そろそろ自己紹介
まあ、まあ、でも声の確認をね、
う
ん、
はい、あ、これが誰の声かっていうのもね。
そうそうそうそう、
はい、
鼻詰まってますね今日も。ま
なみそうですね、早く終わってほしいですね。
はい、何がですかこのラジオがですすごい後ろ向きなスタートですけれども
花粉です花粉
終わる頃までにはテンション上がるんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、DW ニコルズの Way to Go Radio 第18回です。
はい、
ロードトゥティのコーナーは前回のゲストはるこさんからのご紹介、Going Underground の中澤ひろきさんをお迎えしてお送りする予定になってます。はい、でもどうなるかまだ分かりません。
はい、
それは聞いてのお楽しみです。誰が来るかはね、はい、
うん、
鉄塔の骸骨というわけで
当たっちゃった
名曲来た、
うん、今日もね4月25日から配信の分の Way to Go Radio、はい、まあ毎月楽しみにしてくれてありがとうございます。今日もゆっくり聞いていただけたらと思います。
はい、
じゃあ行ってみまし
ょうかね。
はい、 Way to Go Radio スタート。
はい、
はい、
私鈴木健太でございます。 DW ニコルズの、ギターを担当しております。
マジっすか、
知ってる知ってる、そうだったんですか。
マジスカ学園2
なんだろうそれ、
なんかドラマ、
ドラママ
ジスカ学園、
知らん。
まあね、もう4月も下旬でみんなどうしてっかなと思って、
はいはい、知ってるでしょどうしてるかは、うん、合ってるから。
ちょっと、まあ、じゃあ僕の話ですと、桜咲いてたじゃない、
うん、
桜って終わるとあっという間に緑じゃない、
うんうんうん、
そうあっという間だなと思ってそれが、うん、なんか他の木とかもさ桜の季節が終わるともうわーって緑になってて、
あ、
多分みんなが桜に気取られてる間にバッと行くんじゃないか、そうそうそうそう、
今年はなんか寒かったのが急に暑くてなんか、うん、急にブーツからサンダルにみたいな、
あ、
サンダル履いてないくせに何言ってんすか。
なんでもそうやっておしゃれに例えるのやめてもらっていいですか。
神々じゃね、神すぎでしょ。
なんでもファッションアイテムに例えて話すのやめてください。
神すぎでしょ、
すごい
初めて例えた気がするけど、私
桜が咲くとさすぐさ、うん、強い風が吹いたら、
ね、でもそうだね、強い風、
意地悪みたい、意地悪みたいに降るよね、
うん、そうだね、
意地悪なんじゃない、
ファッション
も言って
はいはいはい、
ファッション言ってない、どれかしてけんちゃん、
鈴木健太の軌道修正入りました
もうダメですこの人たち手に負えないということがね、18回目ということですけれども、はい、相変わらず、手に負えないくだらない話の、はい、ウェイトゴーレディオ今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございましたじゃあですね今日はね、あのロードトゥーティーのコーナーですね、ゴーイングアンダーグラウンドの中澤さん来てくれるってことなんでね、
はい、
愉快な感じの岡田さんもね、はい、いろいろ喋ってくれると思うんで、
はい、お楽しみに、
お楽しみに、
はい、
ゲストは前回の春子さんからのご紹介でゴーイングアンダーグラウンドから中澤ひろきさんに来ていただきました。よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
は
じめまして、
はい、
すげえ唐突な感じで始まる
ここからは自由ゾーンになる
なるほど、はい、はい、紹介していただきまして
来ていただいてありがとうございます。
代表して、
はい、
ね、
はい、
あの全員連れてくると、はい、この場がやっぱり何人だ8人
一
言喋るごとに自己紹介入れないとわからない
あ、そうですね、
じゃあ俺が行くかと、あの春子さんの回俺見ましたよ、ユーストリーム、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうだ、俺もてっきりそういうソファーに座れるのかな
すいません、
今日はもう、ちょっと、昼間なのにもうちょっと暗いっ
つ、暗いですよ、
ここ、
あそこ このソファーすごかったですもん
ね。ねえ、はい、あ、なんだこんないいとこでやってんだと思って。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもプロフィールとかも簡単にご案、うん、紹介させていただいてるんですけども、はい、もうきっとみんな知ってると思うので、はい、そこは割愛させていただいて。
あ、そうですか。そうですか。はい。どうも、ゴーイングアンダーグラウンドです。
で、まあ、僕らから質問を投げかけていくいつもの形式でいきたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
どうぞどうぞ。
じゃあ、私から。
はい。
はい。結成自体が、中学生というか、最初の元々の始まりが、
そうですね。
中学時代からっていうことなんですけど、その中学校の時に、バンドを始めるにあたって、そのパートとかの振り分けみたいのってどうやって始まったのかな、そのじゃんけんとかで決まったのか、そのなんでギターになったのかとか、
はいはいはいはい、は
い、
もともとその中学校でに入って、はい、その1年生の同じクラスで今のボーカルの層とこう知り合って、はいはい、であいつはねもともとブルーハーツが大好きで、はい、その中学校に入ったらなんかこう面白そうなやつ見つけて、うん、俺はバンド組むぞって、うん、もう小学校の時から思ってたん
です
よ。すごいですね。
すごい。
すごい。
それで、まあ、なんかわからないんだけど俺が仲良くなって
見つけられちゃった。
そう、見つけられちゃって、でも俺も別にそんな全然まだロックというロックも聞いたことなかったし、当時なんだっけな、永井真理子さんのハートウォッシュっていう曲があって、
うわなんかあれなんかの主題歌テーマソング
だ、なんだっけな、うん、探偵ヒロインってやつだけどそれをそうすごい聞きたいと思ったのね、うん、でそしたらそれを同じクラスの松本壮ってやつが持ってるらしいっていう情報を聞きつけて、はい、じゃあ日曜日にお互いまだ知り合って1ヶ月とかだから同じクラスでまだ遊んだこととかもなくて、
しかも中1で入学してってこと
ですね。入学して、じゃあ家も知らないから日曜日に学校の正門の前で待ち合わせをつってで2人でこうチャリンコでバーッと来て CD を持ってきたよつって、おーじゃあ帰るわつってじゃあねつって別れてそうそうそう、まあまあそれがきっかけで、まあちょっとお互いこうつるむようになって、
なるほど、
でもブルーハーツってお前聞いたことあるかって言って、永井真理子さんの次にブルーハーツ聞かせてもらって、あでリンダリンダとかなんか聞いたことあるな、そのメンバーのこの写真とかも、はい、わなんかすげえかっこいい人たちだなと思って、うんうんうんうん、で実はバンドやりたいんだけどお前一緒にやんないかっていうことで、うん、なんか面白そうだからじゃあやろうかって言って、で最初まず2人だったの、
はいはい、
でやっぱりブルーハーツって言うとね、ヒロとマーシーって言って、はい、俺はヒロとやりたいんだってそうが言うから、お前はマーシーをやってくれって言
ってなるほど、なりますね、
でも俺なんとなくだけどドラムやりたいなと思っちゃったの最初に、ドラムセットをこう叩く人すごいすげえなと思って、はい、まだギターも触ったことないから、ね、どっから始めるにしてもいいんだけど、はい、ボーカルとドラムじゃバンドが始まらないってことで、じゃあとりあえずギターやるわっていうことで、はい、ギターだからしばらく2人で、まあ、ビーズみたいな形で、
ブルーハーツのコピーを2人でやる、
2人で、
ハートウォッシュはやらなかったんですか、
ハートウォッシュはねやらなかったな聞いてた、でも2人で
聞いてた、
歌えそうですけどね、
ねえ、
そう後に他のメンバーさん、
そう、それで、もう今やめちゃったキーボードのやつがもともとドラムで、そう、お前なんか俺ドラム叩けんだよっていう、アピールしてきたから、じゃあやろうって、
はいはいはいはい、
でベースとか最初意味が分かんなかったから、
ね、何っていう
最初さ、ね、ベースの音とか聞こえてるんだけど聴感上聞こえてるんだけどどの音がベースってなるの
ベースの存在が分かんないですよね、
だからベースいらねえかなと思ってベース、そうだから3人でまたしばらくちょっとリハスタとか入って でもやっぱなんかベースいた方がいいらしいっていうことになり、はい、今のベースの石原を、はい、ちょっと射程みたいなキャラだったんで、まあ、同級生なんで、
はい、
ちょっとお前やれっつって、でこう誘って
あ、そうだったんだ、
そうそうそう、それで、まあ、今に至るっ
ていう中1の時からリハスターとか入ってたんですか、
たまたまそれが俺埼玉の桶川っていう、はい、ところで出身なんだけど、はい、一軒だけリハスターがあって、楽器屋さんと併設されて
て、田舎によくあるがちなパターンですね、
そうそうしかも楽器屋さんがそのいわゆるエレキとか売ってる楽器屋さんじゃなくて、なんか管楽器とか
そうリコーダーとかオカリナとか売ってたりする感じ の
学校に下ろしてるような
楽譜がやたら売
ってる、そうそこになぜか高そうなレスポールが2本だけあったりとかするような、そこに練習スタジオが本当運よく近所にあって、 そこ入ってね、やってました。
本格的ですね、中学生すごい、
そうです、
はい、ありがとうございます、はい、面白いエピソードがありました、
はい、じゃあ、質問させていただきます、はい、やっぱあのギターのこととか、はい、いろいろ聞きたいんですけど、ここは、はい、ちょっとそれよりまず、うん、やっぱ中澤さんといえば、
お、言えば
奇跡のハイトーンボイス、
おお、奇跡のね、
声変わりはしたんですか。
喋り声は多分声変わり、はい、したしたと思う日があって
思う日があったんですね。
小学校5年生か6年生の時に親戚 の, あのおばあちゃん家、新潟にあるんだけど、そこに夏休みかなんか行ってる時に、ある日声が出なくなって、風邪かなと思って、うーんみたいな、やべ、どんどん声が出なくなるって思って、最後あの息だけみたいな、何声出ないんだよみたいな になって、で寝て翌朝起きたら声が出るようになってたんだけど、昨日よりちょっとレンジが低くなったなみたいな、あ、喉仏ちょっと出てるなみたいな日はあったんだけど、歌声には全く関係なかったみたいで、
感じたかったこと
ない、そこはねすごい、あのはっきり結構鮮明に覚えてて、
そんなもん。
俺はね、声変わり結構俺も小5ぐらいで、うん、結構早い方だったんですよね、
小5
で
確か、うん、
それでなんか一人だけ声がガラガラになって、先生になんか言われて、鈴木は声変わりかみたいに言われて、それがすごい嫌だった。
いつの間にか
いつの間にか、
はい、僕逆にちっちゃい時歌う時とかすげえ低かったんですよ、うん、しかもめっちゃ音痴でずっとあー音程がずっとあーみたいな何歌ってもでも歌嫌いだなと思ってたんですけど、それ逆に小5小6ぐらいで逆に歌上が出るようになったんですよ、ソプラノとか、
へー、
何のその節目も特になくいつの間にか出るようになって、
いつの間にかね、
声変わりの時なんて音楽の授業の歌のテストとかはもういいよみたいな感じでした、うん、とりあえず声出しといてみたいな、
歌まで教わります、
すごい、
いやでも本当声高いな、
いやでもね自覚がなくてあんまり、
はいはい、
あのそれこそそのじゃあバンド組もうぜって言って、でブラッツやろうって、うん、でマーシーやるぜってなった時に、うん、やべえハスキーボイスが出ねえってあのね、はい、あれ出ないでどうすんだみたいに思って、結構だから逆にコンプレックスで当時はそれが、なんでこのキャンキャンした声しか出ないのかなと思って、か、ね、どこで聞きつけたか、強い酒をこうカッと飲んで大声出すと喉が潰れるっていう、なんかそんな噂を耳にして、これだと思って中2ぐらいの時にそう、あの親がね寝静まってから、なんか親父のこうブランデーだかウイスキーだかを買って、
すげえ。なんか可愛いですね。
これだ、これでもうハスキーボイス手に入れられとって、もうスコーン飲んで、でこう枕にさ顔をやって、ってやるんだ。
それ親が見つけたらびっくりしますよね。酒飲んでるだけならいいけど、酒飲んでるの大き
くなって、なんかねおかしくなっちゃった
そうでそれやっ。3日4日続けたけどダメだったなと思って、そう
3日4日続けた
やったんですね。
酔っ払ったりしなかったんですか。
あーでも酔っ払ったのかな、分かんない、多分わーってやって多分気持ち悪いので寝ちゃうんだろうでもそう、それで、あ、俺はもうこの声しか出ないなと思って、うん、やだなと思って、はいはい、もっとなんかこうハスキーなかっこいい声出したいなと思ってた時にクラッシュに出会うわけです。
あ、
ね、はい、でクラッシュもそのブルーハーツのルーツになってるバンド で、うん、でクラッシュのギタリストのミック・ジョーンズがそれこそ歌うのにすげえ高い声っていうか、うん、なんか全然しゃがれてないし、可愛い声してて、でもめっちゃかっこよくて、これだ俺こっちだってそうミック・ジョーンズに救われたって
なるほど、
こういうスタイルもあるんだな、ね、ありがとうミック・ジョーンズ
この場を借りて、
そうそう、
あーすごいね、最初からゴーイングアンダーグラウンドだったんですか。
ね、高校1年生から、はい、その最初のブルーハーツのコピーバンドをやってたのは中学校3年間だけで、
なんて名前だったんですか。
一番最初はそれこそクラッシュって名乗ってて、ただそのさっき言った本家クラッシュの存在まだ知らなかった、
知らなかった、またま
それでつけたんです、
そう、しかもスペル間違ってて CR そう
CR、
そう、それで しばらくそのブルーハーツのあのね、ブルーハーツがこの例えばフーだとかピストルズだとかいう中にクラッシュっていうのが出てきて、 えクラッシュっていいんじゃん
いるじゃんみたいなしかも違うしみたいない
るじゃんしかもスペル違うじゃんみたいなそうところでそうハイジャックっていうね
ハイジャックそれはかっこいい
ハイジャックかっこいい
やっぱこうパンキッシュななんかね
そうですねそうそうクラッシュとか
ハイジャックかっこいい
ハイジャック
今かっこいい
中3の時ハイジャックっていう名前で、ね、
なるほど
そうで高校になってそのこの辞めちゃったキーボードが当時ドラムだったんだけど、うん、そのドラムだった時も一回辞めちゃって、うん、そのもうなんか中学校卒業したら、まあ、別にバンドとかいいかなみたいなであの今のドラムと高校の時に知り合ってでそいつが入って、まあ、ちょっとなんかもうブルーハーツのコピーもやめていろいろ洋楽とかに興味が出始めて、うん、それこそなんかこうブリティッシュのさっき言ったフーとか、うん、ジャムとかキンクスとかビートルズとかやって
そうですね、でそうそう命名の由来は、
うん、でやっててで高1の時に初めて地元のライブハウスでライブやろうぜって友達バンドやってる友達がいて、はい、誘われてでバンド名つまないなってことになって、うん、じゃあなんか考えようっつんであのやっぱり、ね、あの英語の辞書とかバラバラバラって
やりますね
ペタッつって
そこはオニオンとか違う違うな
すぎます
ちょっと違うなとかやっててあ決まんねどうしようかなっつってあのちょうどね俺んちで俺とあのボーカルの人と2人で決めてたんだけどその時にあの、ね、ジャムのベストをかけてて でその時にそのジャムの Going Underground っていう曲がかかっててところでさこの曲かっこいいよねっていう話になってあいいね Going Underground じゃとりあえず今度のライブはこれでいっかっ
とりあえずみたいな
そういう感じですよね
そうちゃんとだからね意味がないっていうか、うん、そう本当そのエピソードしかなくて、
うん、でもそのエピソード相当いいですけどね、
うんうん、それで今日まで来ちゃったってい
うそのままその名前になった
そうだ逆にその東京とかでやり始めた頃はものすごいこうなんつうのインディーズ志向のバンドなのかと思われててそのね字面とか
なるほど
はいはいはい、はい
超こうなんかこうガレージバックみたいな、全然違うんですね。
そうそうそう。あの今年10周年じゃないですか。うん
はい、
でももう一緒にいる年数を考えたらすごいですよね。
中1だから13歳からだから、うん、今32だから19年とか。
うん、ね。もうどんな。っていうか
だって下手したら多分家族より一緒に
そうですよね、
いや腐れんっていうのはこういうもんだなっていうのをあの体感し日々している っていう
日々、
うん、もう25過ぎたぐらいから、はいはい、あこういうの腐れんっていうんだなみたいなバカなんだなみたいな俺たちその同じメンツでずっと
メンバーチェンジも考えず
別にそうそうメンバーチェンジとかも多分めんどくさかったからそのなんだろう辞めたり入ったりはあったんだけどやっぱりその、はい、この辺の範疇の中でしかそのメンバーを探してないから
なるほど
友達から探すみたいな、
はいはいはい、
話が早いからそのメンバー募集みたいなのをやったことが実はなくて初めましてからはもう無理だと思って、うん、そう多分ねもともとそのバンドを組んでじゃあ将来的に俺たちはバンドで飯食っていくぞみたいなのが全くなかった人たちだったから、うん、そのなんかこうやるぞみたいな感じもなくて、うん、面白いことやってるなんか学校も行きながらバンドやるしとか、うん、バイトやりながらバンドもやるしみたいな、うん、あんまりその上昇志向が ない中で、うんなんとなくあのデモテープじゃ撮ったから送ってみようぜってなってまあいろいろあのこう話持ってきてくれる人と出会ってデビューしちゃいましただからそう意外とそうあの
そう、ね、
客観的に見ると超トントン拍子
トントン拍子ですね
超トントン拍子ですね、
う
ん、
そうい
やいやインディーズ時代っていうのはそこまで長くは
2年間ぐらいインディーズでアルバム1枚とシングル2枚とかそれも結局なんか自分らでじゃ あの資金繰りして 撮ってっていうことではなくて、
あ、じゃなくて
金出してやるから撮んないみたいな、ロッキーみたいな、そうそうそう、で本当に、じゃあやろうよみたいな、レコーディングしようよみたいな、
それが逆に力が抜けててよかったかもしれない、ガツガツデビューするぞってやるよりも、
ね、だから舐めてたっていうかそうだから逆になんかデビューってこうこんもうちょっとなんかこう華やかなもんなんじゃないのかな、10年前だけど多分当日家にいた気がするな、デビューシングル発売日とか、
あ、
うん、何した覚えもなくて、
うん、もう2000
意外とね中途半端に埼玉だから、うん、そんな東京に対しても別にその憧れとかもないし、
う
ん、電車ですぐ行けるみたいな感覚だったからね、
ね、
なんかいろんな意味でなんかちょっと舐めてた、うん、浮かれてた、そう、
うん、でもそれでここまで来れてるんだからやっぱりすごいっすよね、うん、
いやそれからだよね、やっぱなんか
頑張った
続けるの大変だなみたいな思うやっぱ時期もあったし、うん、
でもすごい公演ってあのスタイルがあるじゃないですか、まずメンバーがいて、うんうん、ボーカルの方はメガネをしていて、
うん、ああそうだね、
なんつうんだろう、ゴーイングってこういうバンドってすぐみんなが言えるというか、そのオリジナリティがすごいあると思うし、それゴーイング出た以降ってゴーイングみたいなバンドってすごいいっぱい出てきてるというか組んでる人たちっていっぱいいると思うんですよ、鍵盤入れようよ、うん、ゴーイングみたいにしたいからみたいなとか、それってやっぱすごいなと思うんですよ、
自分たちでて、ね、俺たちはね逆になんかどことも、はい、あのつるめなかったっていうか当時、そのなんとかとなんとかとなんとかみたいな、ね、なんかグループっぽく見られるところにいまいち属せなかった、
は
い、
そうですね、意
外どう聞いて誰だバンプとかアジカンとか、
はいはいはい、
あとバックホーンとか、はいはいはい、なんか全部ねなんかどれも違うなみたいな、うん、違うっていうかそのあの友達としては全然付き合うんだけど、はいはいはい、そのシーンとして、はいはいはい、そうなんかメディアの人もくくりづらいみたいな感じで、そうただなんかそれは、ね、考えると自分たちがそういうなんかシーンに交わるのにあんまり興味がなかったんだと思う今考えると、
うん、
あの一人ぼっちになりたかったわけじゃないんだけど、なんかその一緒にされたくないなとか、何者でもないものがやっぱり好きだったから、その自分たちでやるにしても人の音楽聴くにしてもなんだこれみたいな、そのツッコミどころがあるっていういい意味で、あの完成されてないっていうかちょっといびつなものとかそういうものが好きだったから、でもうちのバンドもなんか結局それぞれ、まあ、その今キャラがっていうか立ってるみたいなこと言ってくれたけど、別にみんながそうしようとしたわけではなくて、あの話し合ってお前じゃこうしようみたいな、
うん、
まあ、みんなそれぞれ好き勝手やってるバンドだったから当初、
一番い
い
す、ね、うん、すごい何から何まで自然ですね、
え、
何から何まで自然そのなんか音楽始めたきっかけだから、そのメンバーもその友達、うん、優先でっていうのとかもすごい自然だと思うんですよ、
うん、
だから続くんだ、
いやーねーでもそこしか知らないからね逆に、うん、え、だってニコルズはさ、なんか大丈夫メンバー募集とか、
募集とかじゃない
じゃないんですけど、
でもちょっとずつ増え
たそうですね、
僕もともと一人で歌っててよく歌ってたライブハウスでこの人も働いてて、
うん、
ここでまず最初で組んで、
で、あとヘッドハンティングですねこの瓶は、
なるほどね、
それぞれみんないや活動してた中で出会ったみたいな感じなので、
はあはあはあ、面識はもともとあった、
でも何かしら、
ね、何かしらここもあったりここもあったりで、
うん、ここはなかった、僕は一人ぼっち
だ、そうなんです、ここ3人はなんとなくあって、
うん、
自然とこう
最初はサポートで入ってたんですけど、
うん、
これはニコルズでいいとか、
でもこのメンバーになってからだと4年、
い
や、まあ、4年目
ぐらい、4年目ぐらいですね、
そういう感覚がすごい、だから逆に味わったことないから、どうなのかな、初めましてからこの始める感じ、
あ、
いやもう最初のスタジオドキドキですよ、
最初みんな敬語みたいな
そうそうそう微妙なデスマス
それと同時にちょっとなめらんないように
してこっちはこっちでね。
それがすごいその初対面のとこがスムーズにいったから今
そうだよね。
まあそうですね、うんうんうん、
俺はもうギター連れてくるとかこの人が言ってた時点でなんぼのもんじゃいって思ってどんなやつが来るか楽しみだ、容赦連れてこいみたいな断ろうと思ってたんですよ、中途半端なのが来たら、うん、ライブハウスで見つけてきたとかそしたら超いいと思ってそういうの弾いてほしかったと思ってたから、
あ、いいなその出会い、いいなそういう出会い方したことがなくて、うちの場合はその楽器始めたのが一緒とか、なんかベースを教えるとか、そういう感じだったから。
なるほど。
すごいな。
そうだからそれこそ今春子さんに去年ぐらいからサポートで入ってもらった時が初めてその感覚だったかな。
春子さんは面識なかったんですか。
はもともとうちのドラマが去年一昨年去年かソロサーティー作って弾き語りのツアーをやろうってなった時に春子さんとカップリングツアーみたいに回ったのがきっかけで、そこでまあ俺たちもライブ見に行って春子さんとまあコミュニケーション取るようになって、じゃあなんか今度イベントあるんで一回春子さんちょっとボーイングで弾いてみませんみたいなところで弾いてもらって、やっぱねあの人ソングライターだし、やっぱ自分がそのメインでやってる人だから、まずそういう人がバンドのサポートをやってくれるっていう言ってくれたことがすげえなと思ったし、その俺たちにない引き出しもいっぱい持ってるから、なんかねバンドがこう活性化していくような感じが一緒にやってて、
でも春子さんもなんかそう言ってましたね、自分の活動にもすごい還元されるものがいっぱいあるからいいって言ってました
ね。あの人元バンドマンだから、やっぱりそのバンドのフィーリングもなんかやっぱ分かってて、なんか牛丼にエビ天乗っけたみたいな、この両方メインみたいな。
なるほどなるほど。
そうサイドメニューじゃないな。
メインとメイン。
人来ちゃってるけど大丈夫かな。そう。だから贅沢ですよ。このコラボレーション。メンバーになってくねえかな。
おっとここで本音が出ちゃった。もっと
スケジュールとか抑えるのも大変だから。
正直ね、そうですよね。本音
がサポートは。
そんなツアー中ですよね今。
そうです
ね。
ツアー中、これ放送いつですか。
これは4月25日なので。
からですね。
あ、じゃあ。
から。
うん。ツアーねもうね、はい、東京のファイナルが全部終わっちゃってます、はい、なので、東京で、日比谷野音でね5月4日にツアーファイナルやりますよ。はい、なのでね、これね全国の人が聞いてくれてるからすいませんね、なんかね終わっちゃってて
日比谷に、
そうもしよかったら、
はい、
日比谷に大集合ね。
そうこれね、それこそ2年前にね、2年前にもやってて、はい、そこでキーボードが脱退して、
そうですよね、
はい、リベンジですよねこっちはね、リベンジ見に来てほしい。
気合い入りますね。もう
ね、普通にやりたいライブ。そういう脱退とかそんななしで気持ちよくやりたい。
27日にアルバムが
あ、そうです、
延期にこれなったんですよね。
そう延期になって4月27日に改めて発売が決まって、はい、稲川くんっていうタイトルです。はい、
稲川くん
っていうのは、うちのそのボーカルの俺たちが知り合う前、小学校の時の 実在した同級生で、でも本当にそのうちのボーカルもその時以来もう転校しちゃって、稲川くんはその小学校5年生の時ってたかな、それ以来会ってないんだけど、割とまあその稲川くんっていうのが強烈なやつで、まあその稲子のことを歌った曲がある日できたっつって、そう聞かされて、でも残念なことにこの稲川くんって曲がこのアルバムに入ってないんですよね。
そうですよ。
そうただまあ、なんていうのかな、その稲川くんっていうのはものすごいやっぱね人間臭い曲っていうかすげえシンプルで、うん、その子のことを歌っただけって言ったらんだけど、すごいなんか人間ってこうだよなって、良くも悪くもこうだよなっていう的なことにも聞こえてくるような歌で、なんかボーイングって何歌ってきたんだっけってなって、なんかやっぱりその胸キュンとか青春とかいろんなそうワードで今までこう ね表現されてきたけど、俺たちやっぱ一番感動することって、その人間が一番人間臭い行動を起こしているっていう、だからそれが恋でもあるし、なんか頑張ってるとか、なんかすげえ落ち込んでるとか、こいつ人間だなとか、だから自分もそれを見て、なんか人間ってこうだよなって思える瞬間とかに、なんか心揺さぶられるよなみたいな話をして、でまあ、その今回のアルバムっていうのは4人になって初めて完成させたアルバムで、なんかそのもう一回その Going の、 その自分たちがいいぜって思える、ピュアにいいぜって思える歌をもうどんどん詰め込もうっていう作業だったから、そのいいぜっていう部分っていうのは、その人間ってこうだよなっていう、その人間に対して感動できる部分だよねって話をしてた時に、そのじゃあアルバムタイトルどうしようってなって、ちょっと曲今回まだ完成してないけど、稲川くんでタイトルだけつけちゃおうか
タイトル先に、
そうで、 でこういう説明、まあ、しなきゃいけなくなるのも引き受けて、
いろんなところで聞かれる
もん、そう斬新だね、入ってないのに曲がありますとか言ってそう、でダサージェントペパーズじゃないみたいな
稲川くんは知ってるんですか？稲葉くんは今は何してるかは全く、要はですよね、
まずだからうちのボーカル以外知らないし、
でも本人もまさか自分だとは思ってないってこと、
ね、まあ、ただいろんなところで言ってるから、
ね、もしかしたら気づくかもしれないですね
あれ俺のことかなみたいな、
うん、おそらくね、まあ、なんかちょっとあの道をそれたりとかもしてる、したことがあるらしいっていう情報は、
情報だけは、へえ、
それも人間らしいな
それも込みで、
それも込みで、
まあ、なんですね。じゃあゴーイングはもう完全に今その原点回帰じゃないですけど、うん、バンドを始めた頃の感じにちょっと前からモードになってるじゃ
ん。あ、なんかね、だから再生した感じはすごいありますよね。
だからすごい、まあ、いろんな活動方から見ててもすごい生き生きしてるのはすごい感じなので、うん、この10年もやってるのにそんなピュアな、うん、でまだキラキラしててすごいなと、
うん、向こう10年、ま、もう10年いけるかなっていう気は、
なんか余裕そうですよね。
いや、
うん、本当ね、メンバー1回抜けるっていうのは、 それまで長い時間一緒にやってたメンバーが1人抜けるっていうのはもう解散してもいいぐらいの事件だったから、はい、 でもなんかやるかみたいな
ってなったってことがすごい、
ね、なって、でもやっぱり1年ぐらいはね、そのリハビリみたいになっちゃう、どうしてもバンドの、うん、その新しい形にできるんだけど、やっぱりなんかもがくっていうか、その今までのスタイルをなんていうかな、いい意味で捨てなきゃもう次にやっていけないし、だからもう春子さん以外にいろんな人とこうキーボードのポジションはセッションしてやったりとかして、ようやくこのアルバムできて、今ちょっと再生したぜみたいな、
ダッピー、
そう、
なるほど、楽しみです
ね。
じゃあ縁も竹縄ではございますが、そろそろ、はい、タモリに近づけそうなゲストの方の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、
はい、お願いします。
じゃあお友達紹介、
はい、お友達紹介お願いします、
は
い、
お友達はですね、はい、今年の最初の方にちょっと僕と2人でユニットを始めようかっていうことになって、まあ、ちょっとだけ活動を始めてるんですけど、その相方で元ビートクルセダーズの加藤太郎さん。
おー、加藤さん、
はい、
太郎さんとなんかやってるんですか？
いや、今年の年明けにちょろっと中座太郎っていう、
はい、
ユニットを、ね、結成して、そうちょろっとだけ一瞬ライブをやったっていう、ね、
なんかお二人雰囲気すごい似てるんですけど、僕の中で。
いや、それはそれがきっかけっていうぐらいに、もうほんといろんな、
似てますよ、
ビークルのメンバーにも言われるし、はい、ゴーイングのメンバーにも言われるし、
確かに、
じゃあ二人でなんかやればいいじゃんっつって、じゃあなんかやっちゃう
僕お話今日させていただいてるって、なんかずっと思ってたのが今すごい解決した感じ
一回お会い、
加藤太郎さん、
ね、あ、太郎さんの
お会いしたことは、はい、はい、あって、ああ嬉しい、また面白いな、
またお話し上手な方がお話し上手な方がいらしてい
て、ね、もうほっとけば喋ってくれ
すごい楽しみですね。
また一歩タモリに近づきましたね。はい、はい、というわけでじゃあまだまだ話していたい感じではありますが、今日のロードトゥーティーゲストはゴーイングアンダーグラウンドから中澤裕樹さんに来ていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
DW ニコルズのストレッチマン渡辺大輔です。ストレッチパワーが溜まってきただろう。
いつからそうだ、あストレッチマンだったんだ。
ストレッチマン知ってる？
でも知らない。
教育テレビのストレッチマン知らないですか？
あ、いるんだ。
教育番組ピタゴラスイッチしか知らない。
あ、私もピタゴラスイッチ
は知ってる。ストレッチをして、ここ例えばストレッチ伸ばしてここにパワーが溜まってくるの、うん、ほらこの肩甲骨のあたりにパワーが溜まってきただろうって、それを子供たちとストレッチマンが一気に放出して悪いやつやっつけるの。
へー、あーそれで悪いやつ
やっつけるストレッチパワーで、
やっつけられん
だ。はい、ウェイトゴーレディオ、いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。
18回目ありがとうございました。
ロードトゥーティーのコーナーもうボリューム満点で
本当だね。
楽しかったですね。次回のゲストも楽しみですね。
楽しみですね。
加藤太郎さん ね、どうなることやら、
うん、いっぱい喋ってもらいましょう。
そして最新記録ツアー2011、今が今日が4月25日だとすると、
はい、残すところは
残すところあとワンマン、はい、5月2日の渋谷クラブクアトロワンマンを残すのみとなりました。
はい、
他の今までの公演ね、来てくれた皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、まあファイナルね、うん、バシッとやって、うん、行きたいなと思います。
はい、
じゃあまた来月もウェイトゴーレディオをお楽しみにしていただけたら幸いでございます。
はい、
また来月。
ありがとうございました。
ありがとうございました。